たことは言うなということで、事実上は口封じになってますよね。で、今口封じされてないのがマスコミだけなんですよ。したがってどうしてもマスコミは叩く方ですから、その意味でトランプ氏のその心理的な弱みというものは支持率にも出てきちゃってるっていうのはありますね。で、その結果何が出てきたかと言いますと、いわゆる国民の心理を読まないといけない議員、議会議員、連邦議会の議員が、その中心メンバーである、その政策ですね、経済政策ですよ。予算を牛耳ったのは議会ですからね。で、要するに予算教書を出したトランプ氏、予算教書の中身は非常にずさんでしてね、歳入も歳出も非常にまったりしたものに過ぎないわけですね。で、それを、踏まえた上で、議会が今いろんなその問題を抱えてますよね。で、例えばこの、予算教書に関してですね、トランプ氏は歳出面で、その非国防の裁量的な経費ですね、要するに自由に使える経費、今後10年間で削減する1兆4000億ドルも削減すると言ってるんですけども、そのうちほとんどに関して何を削減するか全然その書いてないんですね。で、こういうものが予算教書として、つまり俺はこういうふうにしたいんだっていう、予算書ですよね。これを大統領の方から投げかかられた議会としてはもうたまらんわけですよね。もう非現実的な想定だということになりますね。で、例のごとくその低所得者向けの公的な医療制度である、メディケイド、この予算も10年間で6000億ドル削減するということに関しては、これは民主党の方からブーイングすごいんですよね。冗談ないよって話で、何のためのその政権なんだということですね。で、これに関しても共和党の議員からも、そんなことするなよと。で、低所得者にどうしてそんなそのきついことをやるんだという形でもうブーイングされてて、これはもう通りそうもないんですよね。予算自体がですね、これなかなか出てこないと。税制改革はどうなるかって、税制改革もひどいもんでしてですね、特にその、ダイアン下院議長自体が指導を持って出してきている国境調整税というのがありますけど、これはもうものすごい不評なんですね。で、上下の共和党の中でこんなもん出すなというぐらいに揉めてますんでね、そうすると税制制度も今年固まる予測っていうのはまずないですね。それから予算に関しても、わずか1年だけの予算は組みましたけれども、10年間に限った大枠の予算というのは全然これ決められる状況ではないんですね。で、いうことになるとですね、要するに大きな減税をやってですね、しかも予算の伴ったインフラの投資をやりますよと、金を出してインフラをやって減税もしますよといったトランプ政権の2大経済の柱ですね、これは2つともペンディングのまんま行ってしまうんですね。でもまだ別にこれがダメになると、バッテンになるとはまだそこまでの、さすがにマスコミも根拠を持ってませんから、そこまで言ってませんけれどもね、現実にはそういう状況なんですよ。したがってその選挙民としては、まさに8月9月の要するに秋風が吹いてくるまでの間にですね、この減税問題とそのインフラ中心のその投資ですよね、資本投下、もちろん民間も含めての話なんですけど、それが具体化するのを待ってるわけですよね。で、今のところは GDP がなんとか豊かになってるように見えますけども、それは今から7区の GDP どうなんだっていうのは予測もつきませんわね。4区がいいから7区もいいというのは分かんないですよ。で、そういう状況を見ますとですね、やはり月を追って今のロシアゲートという問題がボデーブローのようにトランプ政権の内部を侵食してくると、こういうふうに見ております。で、今のところ、先ほど申し上げたようにマコネル共和党の議会のトップ、事実上のトップ、あるいはライアン表側のトップ、この2人さんの共和党の重心がですね、今トランプ大統領に対しては完全に横を向いてませんので、なんとかなってますけれどもね、議会の方でさっき言った柱が通らないということになって、なおかつ月を追ってこのトランプに対するマスコミのですね、徹底した情報戦略、これが功を奏してくるようになってくると、これはいよいよもってやばくなっていくんですけれども、 まあ、とにかく今の段階で少なくとも言えることは、トランプ大統領が、弾劾の下院で弾劾のその裁判に当たると言いますかね、弾劾採決をされるのはいつかと、まずね、上院に至る前の段階で、それは早くて来年の春、遅ければ来年の秋だと思いますね。つまり来年の秋ということは中間選挙ですね。この段階の、そのギリギリの段階でね、その下院にかける基礎地、これが固まる。早ければ来年の春と言ったのはですね、これは今の